えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。
まあ、ゆうべ、近くの日赤でシスターエリザベート、あの看護婦学の校長先生、まあ、僕のお医者さんたちと看護婦さんたちのために、まあ、講演会、まあ、証し会といった方がいいと思いますけど開けましたし、まあ、校長何人のお医者さんと看護婦さんたち見えましたし、まあ、ある看護婦さんたちはずっともう泣きながら、まあ、聞いたのです。まあ、題名はそのがんになった患者さんのためにどうすればいいなのでしょうか。まあ、手術受けたしけどももうできない、適当な薬もない、結局時間の問題だけです。死を待つことだけです。まあ、いわゆる専門家である医者あれは看護婦は本当に、まあ、悩んでいます。何のためにいるのか、手伝いしたいけど全くできない。まあ、修兄弟は、まあ、司会しながら、まあ、勇気必要だったと思います。結局、まあ、人間の諦めるか希望を持つかのどちらかです。希望を得るために、まあ、証人、証人が必要です。すなわち自分で生きる希望を持っていなければ、いくら専門家であっても結局手上げなんですと、まあ、はっきり言ったんです。院長先生の前。まあ、ぜひ続いて祈ってください。希望がなければ人間は確かに面白くない。テサロニケにいる人々とは生きる希望を持っていた人々だったんです。だからこそ彼らは模範的な光を照らす人々でした。ちょっと4章も見てみましょうか。エストテサロニケ4 vers 13-18。まあ、当地の人たちとは、イエス様が来ますよ、待ちましょうよと言い続けたのです。けど知らないうちに年配の方々はあっちもこっちも亡くなったんです。一体どういうことか。せっかくイエス様の再臨のために待っていたのに、死んだ人の運命とは一体何なのでしょうか。と当地の人々は尋ねたし、そして答えとしてこの箇所です。4章の中3節に眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。なんと多くのがの患者さんたちは、まあ2世紀だけでもね、がんを持っている患者さんたちは200人なんです。そういう人々の大部分は望みのない人々です。14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、まあ、自分の考えていることじゃない、御言葉だけ大切です。主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。まあ、先に降臨した人は先です。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それから キリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。まあ、主の御言葉だけが慰める力を持つものです。御言葉によって人間は元気になり、希望を持つようになります。先週ちょっと話したように、パウロはテサロニケという町に行って、もちろんキリスト教のために宣伝しなかったのです。また存在していなかったからよかったんです。彼はただイエス様を紹介しただけです。結果として、まあ何人であったかわからないけど、まあ一つの模範的なキリスト者の群れができたのです。三週間だけ彼はこの町にいて、それから人々は喜びに満たされたのです。今までの心配不安が消えて、彼らは生ける望みを持つものとなったのです。イエス様を信ずる結果とは何であったかと言いますと、彼らは偶像から神に立ち返ったのです。まあ偶像とは人間の作ったものです。まあそれは宗教であるかもしれない。まあ人間の作った作品であるかもしれない。偶像から神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになったのです。自分のために生きる人は皆不幸です。孤独です。生きる誠の神に仕える者とは、自由であり、本当の意味で喜ぶことができます。けども彼らは主に仕えるものになっただけではなく、神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救ってくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったのです。いつも言いますけども、再臨について聖書の中でたくさん書いてあります。新約聖書の中だけでも204週何回もイエス様がまた来るよ、待ちましょうよという、まあ、励ましの言葉が出ています。ですからどうでもいいことではない。イエス様は必ず再び来られますけど、テサロニケのいる兄弟姉妹はそれを信じただけじゃなくて待ち望むようになったのです。待ち望むこととは今日かもしれない。イエス様は今晩来られれば明日のことについて心配しなくてもいいでしょう。ですから重荷から解放される大切な道とは、イエス様は来られるし、イエス様を待ち望みましょう。まあ普通の人は、まあ、例えば今晩はさようならと言いますけど、うん、他の挨拶もいっぱいあります。例えば主は来たりたも当地の信ずる者は復活の後で挨拶として何と言ったかと言いますと、イエス様はよみがえられた。答えとして確かにイエス様は生きてる、まあ、イエス様は近いうちに来るという言葉も素晴らしい挨拶なのではないでしょうか。イエス様は必ずまた来られます。これこそが当地の信ずる者の喜びの源そのものでした。彼らはイエス様を待ち望んでいたからこそ、彼らは模範的な信者だったのであります。テサロニケ人にとって大切であったのは、 近いうちに来られるイエス様です。もちろん我々にとっても同じようにイエス様の再臨こそが考えられないほど大切です。イエス様の再臨なしに自分の主に捧げられた生活は馬鹿げたことです。イエス様の再臨なしにこの世と自分たちの生活は大きな謎のみです。イエス様の天から下って来られることなしに、イエス様の来たるべき支配なしに、クリスチャンたちは非常に騙されたものです。けどテサロニケの信ずる者は、上からの啓示によって光によって改心したときに、イエス様はまた来られるという固い確信を持つようになったのです。皆さんご存知のように、各々の時代で、この世界を良くしようという、運動があったのです。言うまでもなく今までに成功しなかったのです。将来も成功しません。国々の人々とは一緒になろう、平和のために頑張ろうと思ってもうまくいきません。言葉だけだからです。みんな必死になって次の戦争のために武器を作っているからです。政治家たちの話とは結局嘘ばっかりです。話している間に本当の武器使わなくてもいいから、必死になって話しているだけなんですけど、全部一つの芝居です。イエス様は平和の君と呼ばれています。この平和の君無視しながら、平和平和と言っても全く意味のないことです。政治家たちの望んでいる目的とはいつ達せられるかと言いますと、イエス様の再臨の時初めてです。初代教会の人々とはそれくらい分かったんです。いわゆるヒューマニストたちとは目からされている人々で、悪魔の喜ぶ者たちに過ぎません。世界を良くしようと言いながら、けども結果は決して良くない、だんだん悪くなりました。結局そういう努力とは虚しい努力です。ある人は次のように言ったことがあるんです。私たちは一生懸命、歴史を勉強します。けどこの勉強によって何を狙ったなのでしょうか。というのは、私たちは歴史から何も習っていないということなのではないかと。これは事実です。世界を良くするために平和が現実になるように、なんと多くの人々は今まで努力したなのでしょうか。けども結果を見ると虚しい努力でした。失望への道だったのです。この間ちょっと長崎の現場を見せる、立派な建物できてるんですけども、やっぱりいろいろな人々の意見についても考えてます。有名なアインシュタインの話した言葉も入ってます。私の人生の一番ひどい過ちなのは、原子爆弾を作ってもいい、使ってもいいと思い込んでしまったからです、長崎で75万人いっぺんに、死んでしまったし、150万人以上怪我されたし、もう考えられない悲劇的です。世界を良くしようよりも人間に生きる希望を与えることこそがもっと大切なのではないでしょうか。イエス様はまた来られます。テサロニケの人々とはそれを確信したのです。彼らはイエス様の再臨の信じたよりも毎日